最後の試練の時、大いなる振るい。話、金城重弘。
皆さんおはようございます。今日は今年最後の安息日であります。そして最後の宣誓式、聖餐式を持つことになっております。エレン・G・ホワイトはこう言ってらっしゃいます。各時代の希望の一環の80ページ、イエスの一生の要点、要点を一つ一つ捉え、各場面、特に最後の場面を想像のうちに捉えるべきである。今年最後の日、最後の宣誓式、そしてこの日にイエス様の一生の最後の場面を捉えて瞑想していきたいと思います。続けて同じ場所から、なぜイエス様の一生を毎日瞑想する必要があるかということが書いてあります。我々はキリストの一生について毎日瞑想する時間を持つがよい。忙しますか？忙しすぎますか？皆さん、これからますます忙しくなっていくでしょう。しかし毎日イエス様のご生涯、特に最後の場面を想像のうちに捉えるべきである。このようにして我々のために払われたイエスの大いなる犠牲を心に思い巡らすとき、キリストに対する我々の信頼はもっと堅固になり、我々の愛は目覚めさせられ、我々をもっと深くキリストの精神を吹き込まれる。どうするとき、キリストの一生を瞑想するとき、特にイエス様の最後の場面を瞑想するとき、もし最後に救われたければ、我々は十字架の下で悔い改め、心が砕かれることについて教訓を学ばなければなりません。もう一つ言います。このようにして我々のために払われたイエス様の大いなる犠牲を心に思い巡らすとき、これ1234とつけてます。一つ、我々の信頼はもっと堅固になる。一つ。二番目、愛が目覚めさせられる。イエス様に対する私たちの愛はだんだん消えかかっていないでしょうか。聖餐式の時にイエス様の最後の場面を瞑想する時に愛はまた燃えてくる。3番目、もっと深くキリストの精神が吹き込まれる。イエスの心を心とせよとパウロは言いました。4番目、もし最後に救われたければ、我々は十字架の下で悔い改め、心が砕かれることについて教訓を得なければならない。そう。私たちの固くなな、強情な自我という心が砕かれなければ、天国に行くことはできないですね。そして人々と交わるときに、今コロナでなかなか交われない。しかし交わるということは非常に大事だということを エレン・ホワイトは強調しています。集まること、特に天から後の雨が注がれようとするときに、ヨエル書もゼパニア書も集まれと言っています。ヘブル書でも、かの日が近づいているのを見て集会をやめることはしないで、ますますそうしようではないかと言われています。我々はサタンに負けていいでしょうか。我々は互いに祝福となることができる、交わることによって。もし我々がキリストのものなら、キリストについて思うことが一番楽しい思いである。我々はキリストについて語ることを好む。そしてお互いにキリストの愛について語るときは、我々の心は天来の感化によって和らげられる。6番目、こうしてキリストの品性の美しさを見つめることによって、我々は栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられるのです。6つの祝福がありましたね。このイエス様の最後の場面で、私たち毎朝今マルコによる福音書を読んでいますが、この間ここを読みました。マルコ14章の50節から52節、弟子たちは皆イエスを見てて逃げ去った。命を懸けてイエス様に従った弟子たちは皆逃げ去ったと書いた。時にある若者が身に雨布をまとってイエスの後についていったが、人々が彼を捕まえようとしたので、その雨布を捨てて裸で逃げていった。今日のテーマは、最後の試練、最後のテストの時、大いなる古いが神のためにやってくること、このことについて瞑想してみたいと思います。マルコの夜福音書の言葉の弟子たちはみんな逃げ去ったと、あの背景を考えてみましょう。弟子たちは地上最高の教師のもとで最高の高等教育を受けておられた、受けていた。そして最高の訓練を受けていたのです。3年半、やがて卒業するとき、イエス様は何回かイエス・キリストは天から使われされた目的について話されました。天の神がどれほど憐れみ深く、慈しみ深く、愛の自己犠牲の神であられるかということ、啓示するためにこのわびしい地球に下って来られた。そしてご自分がこの地上においでになったのは、神に背を向け罪を犯した人類を救うために、創造主であられるイエス・キリストご自身が命を私たちの身代わりとなって捨てるためにおいでになったんです。そのことを何回かイエス様は弟子たちに繰り返し繰り返し教えてこられました。しかし最後の時になって、最も大事な 教訓を習っていなかったんです。ピリピ人の手紙の2章の6節読んでみましょう。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして、しもべの形を取り、人間になられた。創造主が被造物の人間になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。新改訳聖書を見ると、己を虚しくしてというところ、自分を卑しくしてと訳しています。新共同訳を見ると、へりくだってと訳してます。で、小訳聖書というのがありますが、かえって自分を虚しくして、そのすべての特権と正当な威厳を脱ぎ捨ててと訳しています。イエス様の十二弟子の信仰のことを考えてみましょう。マルコによる福音書10章の38節、イエスは言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私が飲む杯を、苦い杯を、私が受けるバプテスマを受けることができるかと質問したんです。つまり、私と同じように苦しみ、迫害に遭う用意ができているかと問うたんです。彼らは何と答えましたか。昔のイスラエルの民がシナイ山のふもとで言ったようなことを言いました。彼らはできますと答えた。どんな迫害も、苦い杯も、どんな苦しみも用意ができると答えたんですね。さて、弟子たちを代表していつもペテロは先走って弟子たちの代弁者でありました。ペテロは言った。主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか。あなたのために命も捨てます。私たちもそうであったかもしれない。神であり、人であり、真理であり、道であり、命であられるお方に出会って、そう告白したかもしれない。ヨハネ13章の38節、私のために命を捨てるというのか。よくよくあなたに言っておく、鶏が鳴く前にあなたペテロは三度私を知らないと言うであろう。イエス様はペテロの心を読んでおられた。ペテロは自分を知らなかった。さあ、イエス様の受難週、ゲッセマネの園から始まります。イエス様は超人間的な、この地上に生まれたすべての人々の罪を背負って、超人間的な苦しみに入ったのです。 もう人間としては到底その神の怒り、全人類の罪を背負って死ぬということはできないことでした。だから何と言ったんですか？この苦い杯を私から取り除いてください。取り除いてください。しかし、私の思いではなく、あなたの御心がなされますように。そう、三回、血の汗を滴るほどの祈りをなしたんです。その時、弟子たちはどうしてたんでしょうか。イエス様の弟子たちの姿を見てください。イエス様は、弟子たちは寝ていたんです。彼らの主は、もう本当に大変な苦しみで、苦しみと戦っていました。十二名の弟子の一人はイエス様を裏切りますね。そして先ほど読んだあの聖句、マルコの聖句、弟子たちはイエス様が逮捕されたらみんな逃げたと言うんです。あんな立派な教師のもとで、立派な生徒だと思っていた、特別に召され選ばれた弟子たち、みんな逃げた。ペテロは、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うでしょう。カヤパの裁判の時に、あなたもあの人の仲間でしょうと三回言われた。私はあの人知らない、三回拒んだんですね。みんな逃げていったけれどもね、イエス様が十字架につけられた時、一人は十字架の近くに寄ってきたようですね。そう、ヨハネ19章の25節を見ると、さてイエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻マリアとマグダラのマリアとが佇んでいた。イエスはその母とマナ弟子と書いてあるから、ヨハネはね、逃げたんだが、お母さんを連れてきて、イエス様のお母さんを連れてきて十字架の近くにやってきたんです。さて、これがイエス様のね、一生の最後でした。私たちは地上歴史の最後に住んでるということを予言で何回か学びました。6000年の地上歴史は間もなく終わる。そしてキリストの再臨の前に、一つ全世界にはっきりとした大事件が起こります。それは何でしょうか。大草と下巻の375ページ。 創造者であられる神の権威の印である第7日安息日か、それとも人間が作った日曜日、太陽礼拝、日曜日かという、その試練が、英語では最後のテストと書いてます。安息日は特に論争点となっている真理であるから、中世の大試金石となる。最後の試練、最後のテストと、大聖徒下巻の375ページに書いています。これが間もなくやってくるんです。弟子たちが知らなかったように、今日も神の民は眠っている。教会中史6巻の400ページ、試みが我々の周りに激しくなるとき、分離と結合の両方が我々の隊列の中に見られるであろう。すぐ攻撃的になりがちなある者たちは、現実の危険の時に固い岩の上に築いてこなかったことを、その時、明白になるであろう。口先でイエス、クリスチャンと名乗ってきた。けれども、固い岩の上に気づいてこなかった表面的なクリスチャンであるということをが明白になる時が来るというんです。彼らは試みに屈服するであろう。大いなる光と尊い特権を持っていながら、そう、弟子たちは最高の教師、神であり人であられる、真理の源であられる、そのお方の、もとで教育を受けてたんです。素晴らしい特権でした。しかし、試みに屈服するであろう。大いなる光と尊い特権を持っていながら、それに従って進歩しなかった者たちは、他に口実を設けて、我々のところから出て行くであろう。つまり、逃げていくというんです。弟子たちのように。この最後の試練、テスト。大聖徒下巻378ページ、嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者が、これは読みたくない言葉ですが、霊感の書に書いてますから、そのままお読みします。真理に従って清められていなかった多くの者が、英文では大部分の者が、その信仰を捨てて反対の側に加わるであろう。英語ではその立場を捨てると書いてある。信仰を捨てる。立場を捨てる。どんな立場？セブンスデーアドベンチストである立場を捨てる時が来るであろう。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによって、ほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。そして試練が来ると、彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選んで 逃げてしまうんです。もう一つ、6巻の401ページ、迫害の嵐が実際に我々の時に臨むとき、真の羊は真の羊飼いの声を聞く。失われたものを救うために、なんだろうな、これ。なんとか、これちょっと、これ間違ってますね。失われたものを救うために、まあ、なされた私の努力が、ん？何かな？ちょっと、これ、コンピューターで間違ってる。なされるであろう。まあ、それ、次。そして、それから迷い出た多くの者が、偉大な羊飼いに従うために戻ってくるであろう。というのは何かというと、教会にいた。ところが、教会の廃墟、教会の堕落、あまり面白くないから、教会から出ていった羊の群れが多く戻ってくる時が来るという約束があるということも覚えていましょう。多くの者が信仰を捨てるが、迫害の嵐がやってきた時に、教会に来なくなった多くの者が帰ってくるというんです。神の民は互いに寄り集まり、敵に対して共同戦線を張るであろう。共通の危機を予想して、主導権の争いをやむであろう。誰が一番偉いかということについて争うことがなくなるであろう。その時、第三天使の使命が大いなる叫びへと増大し、そして全地は主の栄光で満たされるであろう。そう。第三天使の使命を信じると公言する者の多くの者が信仰を捨てるという警告がありますが、条件付きです。しかし、もし悔い改めるならば、ニネベのように許され、そして滅びることはない。予言は条件付きであるんです。多くの者が信仰を捨て立場を捨てるであろうという警告は、今猶予期間があるためにある時に私に立ち返れと警告しておられるんです。神様は一人も滅びるのを好まない方であります。この間言いましたように、私たちがイエス様を捨てない限り、神様は私たちを決して、どんな罪を犯していても、神に対する悔い改めとイエスに対する信仰を持ってくる人を豊かに許してくださると、イザヤ55章に書いてますね。そして、教会にいたが離れた人ばかりでなくて、バビロンの教会に、ね、カトリック教会に、プロテスタントに、たくさん真の神がいる。その人たち、多くの者が加わって、最後に、主の栄光で全地は満たされるというのであります。もう一つ言いましょう。教会の証5巻の80ページ、81ページ。主は忠実なしもべを持っておられるが、彼らは震われて、これは最後の古いです。 最後のテスト、振るわれる時に人々の目の前に現れてくる。バールに膝をかがめなかったたっとい人々が今は隠されている。今は教会に来ないかもしれない、目立たないかもしれない、今隠されている。彼らはあなた方の上に集中された輝きとなって輝いている光を持っていなかった。だがそやな魅力のない外面のもとに真のクリスチャン品性の輝きが表される時が来るというんです。昼間は天を見ても星は見えない。星は大空に固定してそこにあるのだが目には見えない。昼間は夜になるとこの世界が暗くなっていくと、その真の輝きが見られる時が来るというのであります。イエス様は私たちに、一人一人に、私たちはイエス様の弟子、あるいはクリスチャンと言われています。同じ質問がなされています。あなた方は私が飲む杯を、私が受けるバプテスマを受けることができるかと。西への生徒たちはイエス様と同じように十字架を追って全てを犠牲にして命をも捨てて殉教していきました。あなた方は同じ杯を飲むことができるか、我々はどう答えますか。私たちはクリスチャンと言ってるでしょうけれどもね、本当にまだ私たち自分自身を知らない。無意識潜在意識の中、心の底よりクリスチャンとならなければならないんですね。狭い道ではありますよ。けれども、それが天国に至る道であります。今日、みんなで聖霊の声を聞いて、私も心の底からクリスチャンとなりたいという願望を持ちたいものですね。そしてクリスチャンになりたいという願いを起こさせているのは、これは神様がそうしてるんです。そして実現に至らせるのは神であります。フィリピ人への手紙の2章の12節、私の愛する者たちよ、そういうわけだからあなた方がいつも従順であったように私が一緒にいる時だけでなく、いない今は一層従順でいて、恐れおののいて自分の救いのために努めなさい。これが大事ですね。13節、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神様がなさる。神様が。弟子たちは大きな試練に遭いました。イエス様が、敬愛するイエス様が逮捕された。裁判にかけられ、鞭打たれる、あのむごたらしい光景を目撃していたんです。 そしてとうとう最も残酷な十字架にイエス様はつけられてしまう。その時大いなる古いがありましたね。大いなる古いけれども、イエス様はお見捨てにならなかった。かねてから言ったように、私は人々の手に渡され、葬られ、三日目によみがえる。とおっしゃったように、三日目に復活なさった。そして、天に一度帰って戻ってこれて40日間、人々に自分は復活して生きていると傷つけられた手を見せて、証拠を見せて、彼らを目覚めさせたんです。要塞から50日経って、イエス様がおっしゃったように、聖霊を受けるまではエルサレムを去らないように。と言ったように、50日目にペンテコステと言われる聖霊効果があった。その時に彼らは聖霊に満たされて立ち上がって、その時本当にクリスチャンになった。ペテロのも心の底からクリスチャンになった。疑い深いトマスも立派なクリスチャンになった。そしてトマスは聖霊効果を受けて早速インドに伝道に行った。アンデレはウクライナのキウというところ、首都キウというところに伝道に行ったそうです。世界伝道に行ったんですね。さあ、私たち最後の時代に住んでますよ。予言を研究していないと眠ってるだけです。予言を研究する人は非常に地上歴史6000年のもう終わりに近づいてるということがわかります。主よ、それでは私たちは何をすればいいですかと、パウロのように問うはずです。第7日目安息日か、人間の作った太陽礼拝日曜日安息日かという最後のテストがやってきます。全世界は真っ二つに、人類は分かれてしまいます。最後のテスト、その時大いなる古いが我が教会に起こります。大小と月刊の378ページになったように、その時第三天使の使命を信じると告白している人たちのね、多くのものが信仰を捨てて、そればかりでなく反対敵の側に加わるということがないように、震われないように、シオンに残るようにしたいものですね。やがて荒らす憎むべきもの、日曜休業令が全世界に起こって後のことです。日曜遵守教養令が、法令が全世界で出るときに、日本も沖縄も全世界で 起こるときに、その後悔い改めてイエス様に信頼している人たちに後の雨が注がれます。そして彼らは後の雨で神の道徳的な御方たちが回復される、イエス様の御方たちが再現される、そしてクリスチャンとして世に証を短時間で終わる。教会の働き人をあっと驚かせる方法で、人間の方法ではなくて神様ご自身の方法で終わると、霊感の書に非常にはっきり書いてある。そして世界伝道は終わったら終わりが来るとマタイ24章に書いてあります。クリスチャンというのはアンテオ家の教会で、他の異邦人たちがね、あの人たちはキリストのようなという生き方をしているので、クリスチャンと名前が付けられた。やがて真のクリスチャンが出現するでしょう、うん、この黒人霊下でね、主よ、私はクリスチャンになりたいですという歌がある。一節英語で歌いますから、二節から皆さんと一緒に日本語で歌いましょう。英語で歌える人は英語の方がいいです。なぜならばクリスチャンという、これは日本語では弟子と訳されている。一節歌います。
Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian.In my heart, in my heart, in my heart, in my heart, Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart.
2番一緒に、
愛を増したまえ我が主よ、我が主よ、愛を増したまえ我が主よ、我が主よ、心の我が主よ。 節、主を習い
私たちも弟子たちも同じように弱いものです。だけども最後の時代に初代教会にでクリスチャンと呼ばれたように、私たちも心の底からクリスチャンとなりたいという願望は皆さんないでしょうか。その願望を神から与えられる、その願望を自分で成し遂げようとするのではなくて、神ご自身が実現してくださるということを覚えていましょう。神様が時が来た時にクリスチャンとしてくださるんです。お祈りいたしたいと思います。天にいらっしゃいますお父様、神もなく望みもないエジプトから、暗黒のエジプトから私たちを召して選んでくださいました。しかし過去を振り返ってみると、あなたの名を唱えられながら、あなたの皆をたた痛めて、そしてあなたを皆を汚し、また他人を傷つけたことありますが、憐れみ深い主に今お願いしたいのは、主が歩まれた道、弟子たちが悔い改めて真のクリスチャンになったように、身を捨ててクリスチャンになったように、私たちも心の底よりクリスチャンとなりたいと思います。どうぞその願いを、あなたが一人一人に植え付けてくださったその願いを、あなたが実現してくださいますように。憐れみ深い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。